すみません、ただいまご紹介いただきました、古川作業の徳松です。今年の、6月に、茅ヶ崎ロータリークラブの方に入会させていただきました。本日は、お忙しい皆様の前で、イニシエーションスピーチ、自己紹介を、30分かけてやると言われました。ただ今回の30分のスピーチに、皆さんからスマイルで3万円をいただいたということで、僕の方も少し役に立ったのかなという気持ちで、自己紹介の方、頑張ってさせていただきますのでよろしくお願いいたします。私はあんまり話上手くないんで、お聞き苦しい点、多々あると思いますが、お願いいたします。うちはですね、徳松という名字で、神奈川県に引っ越してきた時ですね、一軒しか、ございませんでした。松という字が、昔はちょっと有名になりました、東京都知事の松添さんの松と同じ松なんですが、別で鎌倉に、材木屋さんで、徳松と増えるという字がの、お方がいらっしゃるんですが、で、偶然でうちの息子が、高校藤沢の高校行ったんですが、同じクラスにそこのお嬢様がお二人いらっしゃいまして、言葉で言うと徳松なんでみんな兄弟かというような感じで、話があったそうです。うちは、両親がです、富山の出身でして、父も母も、富山県民でした。1964年、昭和39年に、家族5人で、茅ヶ崎に、越してきまして、その2年後の1966年、昭和41年に、私が、生まれました。2年後ですので、仕込みも、育ちも生まれも茅ヶ崎という形になります。今年で、51歳に、なりました。兄弟は、姉が3人いまして、4人兄弟の、末っ子の、長男となります。したがって、甘えん坊というふうになりますが、生まれた時は 3000g 程度で普通の大きさだったんですが、初めての男の子ということで、ずいぶん可愛がられまして、甘やかされまして、その後はここまででかく、育ったという形です。今でも覚えてるんですが、小学校6年の時に、カナチューバスに、乗りまして、運賃箱に料金を入れた瞬間にですね、運転手に、おめえ子供じゃねえだろと言って腕を掴まれまして、小学生だもんって言って泣いた記憶が未だに忘れられないぐらい、多分大きかったんだと思うんですよね。でやっぱりよく、泣き虫だったんで、今でいういじめですか、体が大きいということでやはり目立ちまして、中学校の時とか小学校の時にですね、同級生によく泣かされてました。そういう中で、中学校に入りました時に、柔道部という部活が、茅ヶ崎 の鶴見根中学校に、ありまして、元は、梅田中学校が茅ヶ崎に、柔道部が一番先にできたと、作った先生が、寒川にお住まいだったんですが、岩本豊先生という方がいらっしゃいまして、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、梅田中学校で、柔道部を作って、それから、転勤されて、鶴見中学校に来られたと。で鶴見中学校でもまた柔道部を作りまして、自分が行った時に、まだ学校、中学校の方には柔道部がありまして、そちらの方に、中学に入って柔道部入りまして、それなりに 成績を上げましたら、いじめというものが自然となくなりまして、逆に、怖がられるというか、みんなに避けられるような感じにちょっと変わったんですが、やはりはそういうところで、時代時代で知り合う方で人生と、変わるんだなというのをやっぱり中学の時に、結構経験させていただきました。ですが高校で、また柔道をやったんですが、ちょっと怪我をしまして、途中で、辞めてしまいまして、柔道はもうちょっと、やりたかったんですが、基本的にはもうそういう形で、自分では半分そのいじめに遭ってた頃のヘタレの自分がやっぱりいたんで、やっぱりここで辞めてしまおうという形でちょっと辞めてしまったんですが、その後ですね、友達の誘いもありまして、おじさんになってからですね、20歳過ぎて、また少し道場で柔道をやってまして、茅ヶ崎に、あります大岡越前祭、茅ヶ崎の4大イベントかと思いますが、こちらの方にいつも合わせてですね、茅ヶ崎市総合体育館の方で、大岡祭、大岡越前祭記念柔道大会というのを、開催しています。あまり知られてないと思いますが、今年で、第30回に、なりました。やはりもう30年ぐらい続いている大会なんですが、この時のですね、僕が29歳の時、1996年第8回と、翌年の、1997年の第9回では優勝させていただきました。中学の時しかほぼやってないんですが、割と強かったんだなというのを、ちょっと宣伝させていただきました。で、あとですね、結婚はですね、1990年の、誕生日前に、させていただいたので、24歳です。で、子供は、3人います。で、子供はですね、平成4年、6年、8年という形で、男、女で、一番下の娘も今年の1月に無事に成人式を終えました。長男は早くに結婚したので今年の3月に2人目の孫が生まれまして、この託話の2日後の10月の14日あさってなんですが、1人目の初孫が2歳の誕生日を迎えるので、土曜日ということもあるんで、どっか連れてけという話で今計画を練ってるというか、ちょっと連れていかなきゃいけなくなってますので、今週の金曜日は、遅くまで飲まないで早く帰ろうかと思ってます。それと、趣味としてはですね、未だにオートバイ、バイクを持ってまして、たまにフラッと、ツーリングに行ったりしてます。今はホンダの CB1300 っていうオートバイで、昔ヘッドライトしかない、ネイキッドっていうタイプのオートバイが、あったんですが、やはり年も年なので、風に当たるとですね、体力の消耗が激しいもんで、今 CB 自体に大きなカールがついている、タイプの、CB を乗っています。で、うちの女房はですね、トヨタのパッソという、車に乗ってまして 1000cc なんですよね。で、いつも人のバイクを見て、なんでバイクの方が排気量でかいのよみたいな、ブツブツブツブツね言われてるんで、もう手放さなきゃいけないのかなとか思ってるんですが、そういう、嫌味にも耐えながら、しっかりとまだ車検を取りまして、もう2年はまだ持っていようと、今社員は車検を取っている最中です。それとあとなかなかうまくならないんですけども、ゴルフが、好きですね。それと 釣りや麻雀も、好きです、もし釣りに行かれたりとか、がありましたら誘っていただければと思います。釣りはですね、自分の中でメインイベントは、毎年11月来月なんですが、北海道の八雲の方へ、鮭を釣りに行ってるんです。ちょうど川に遡上する前にの鮭は捕まえていいっていう形なので、オスもメスも白子もイクラも結構しっかり詰まった状態で、釣れるんですが、ちょうど、湾の中にですね、川に登ろうとして、回遊してるんですよね。で跳ねたところに船頭に西の方向とか吉の方向に跳ね跳ねって言って、鮭が跳ねたところを指さして船頭にそっちに走らせて、でそこで跳ねたあたりめがけてルアーで投げて、でルアーで釣るという釣りなんですが、昔で言ったらちょっとジャンク釣りっぽいような引っ掛けて釣るような感覚を想像していただいた方がいいかもしれないんですが、ルアーで、ちゃんと食いついて、かなり70センチから1メーターぐらいの魚ですので、かなり力が、かかりますので、すごく釣りとしては醍醐味がある、釣りかと思います。だいたいですね、一昨年、去年はもう全然サケがいなくてですね、去年1匹も釣れなかったんですが、一昨年ぐらいでしたら大体1人3匹から5匹ぐらいが、大体釣れるというような形ですので、結構大物狙いで、必ず釣れるというところではすごく楽しかったんですが、昨年も、ちょっと鮭の不漁ということで、本年度も、船頭から電話がかかってきまして、全然釣れないという話で、今年どうしますと言われたので、去年の身の前は嫌なんで、じゃあ今年は行かないわということでちょっと断ったんですが、ちょっと昨日、女房にはまだやめたって言ってないんで、黙って旅行でも行ってこようかなとちょっと、それは、内緒にしていただいて、と思います。趣味はそんなような形で、楽しませていただいてます。で、会社の方はですね、北茅ヶ崎の、駅前の、に事務所を構えてまして、古川産業といっても多分分かってもらえないのかなと思うんですが、愉快爽快茅ヶ崎温泉の隣ですと言うと、おお、あの辺かっていう形で皆さん分かってくれると思いますので、あの辺りにの、に、会社があるという形で覚えておいていただければと思います。で、仕事の内容はですね、今日ちょっとお手元にも配らせていただきましたが、ちょっとそれ岩谷産業さんの、水素のカタログなんですが、一般高圧ガスの、販売業を、なりわいとしてます。大体ですね、ガス屋ですって紹介しますと、言いますと、皆さんほぼ LP ガス、民生のプロパンやってるんですかというような感じで言われるんですが、うちの、商売としては一般の高圧ガスを、販売しておりまして、お客様は、製造業や鉄工場、あと修理工場なんかが、主です。皆さんで、売ってるもので馴染みのあるような場所ですと、病院の酸素だとか、麻酔ガス、滅菌ガスですね。あとビールや炭酸飲料に、温泉の炭酸泉にも、使ってますが、炭酸ガスで、あと前にちょっとロータリーの方と話してて、ドライアイスの、話をしましたら、ドライアイスが炭酸でできてるっていうのを知らなかった方がいらっしゃいまして、自分なんかは、ドライアイスはもう液化炭酸ガスを、強制的に圧縮して押して、固めますとドライアイスという塊になるんですが、 自分のところの商売だったんで当たり前だと思ってたんですが、ご存じないというお話だったので、自分が当たり前だと思っていることがやはり、周りには当たり前ではないという形の内容があると思いますので、人と話すときには、十分、そういう職種によって知らないことというのはたくさんあると思いますので、こういうロータリーの場で、自分が知らないことを皆様の、お仕事の内容をいろいろと聞かせていただいて、たくさん勉強したいなというふうに、思いました。で、あとは東京ディズニーランドで、一躍有名になりまして、子供に、ここは夢の国なんだという話の中で、風船に入れるヘリウムガスが、なくなりまして、値上げだというのと、物が入ってこないという形で、テレビのニュースでも、結構取り上げられたので、それに風船に使っているヘリウムガスですね、あとヘリウムっていいますと、最近病院で MRI だとか、PET CT だとかああいう大物の機械ですね、検査機械の中に、液体ヘリウムが、充填されてまして、液体ヘリウムがですね、液体でですねマイナス269度というもので、今の世の中にある、ものの中では一番、温度が液体になると温度が低いというものになります。お手元 の、 水素の資料で、液体水素の方も、253度という形なんですが、やはり水素も、温度は低いんですが、水素自体はやっぱ可燃性のガスということもありまして、一応参考資料にですね、失敗百選というやつを、ちょっと水素の話も、含んでいたので、ヒンデンブルク号という飛行船の、事故が、あったんですが、実際これ1937年、昭和17年、今から80年前の、飛行船の事故です。ツッペリン社のヒンデンブルク号の事故で、設計者は、水素でなくてヘリウムを使ってくれという話はしてたんですが、もともとですねヘリウムというのは、空気中に存在しているガスではなくてですね、最近はどうしよう、何だっけな、すみません、昔はアメリカの、土地、要は岩盤の中から吹き出してくるという、もので、実際に作ることができないというものです。で、取れるところはもうアメリカしかもともとはないという形で、生産されてた、ガスでして、その80年前っていうのはちょうど戦争っていう、時代背景がある形でして、やはり、ドイツが飛行船に、長けてると。で、アメリカとしてはまだ飛行機が、そんなに、技術が、発展してなくて飛行機がちょっといまいちで、飛行船の方が、戦争に使われていると。で、空爆をするのに、飛行船に安全なヘリウムをアメリカとして渡してしまうと、ドイツに、空の領域を取られてしまうじゃないかという、時代背景がありまして、アメリカが、ドイツにヘリウムをなかったという形で、売っていただけないんで、水素という危ないものを使って、80年前の話ですので、安全もそこまで、たけてなかったという形かと思います。参考資料としてそれをちょっとつけておきました。実際、自分なんかが子供の時にですね、まだガス屋に入る前なんですが、この辺ですと七夕祭りに行きますと、タコ風船、タコのゴム風船に、鉢巻きを巻いたような、風船があったと思います。 もう最近は見ないと思うんですが、あれの敵屋さんに並んでたボンベは、ヘリウムじゃなくて水素が、かなり並んでました。やはり、昔日本の、そういうお祭りの中でもやはり危ないというのが分かっていても、買う値段がですね、水素が、1リューベ、当時で言ったら100円ぐらい、1リューベですので1メーター1メーター周分ですので、風船が大体、20個ぐらいですか、20個ぐらい詰められるというのが大体1リューベで、ヘリウムになりますと、2000円、まあ、20倍の、値段単価の違いがありましたので、やはりあの敵屋として紹介すると、水素の方が、安上がりという形で、水素で膨らまして、で要はガスっていうのは皆さん身の回りにあるんですけど、すごく使い方を間違えると危ないものなんですが、結構勘違いをしてしまって、使ってしまうという形が多々あるかと思います。そういう中で、昔あの敵屋でその水素で風船を膨らましてるのに、タバコを吸いながらやってるという、まあ、今の現状だとは考えられないような、話ですが、実際には本当にそういう形で、子供の前で風船を膨らましてて、タバコで引火してしまってバンと爆発して鼓膜が破けてしまったというような、自己事例も、あるぐらいですので、やはりあの水素というものはちょっと危なかったと。でやはりあの風船で夢を与えるんだったらヘリウムを使ってほしいという形ですので、もしあの会社の方でもしイベントだとか、何かで風船だとかをやられるという時には、必ず安全なヘリウムを使っていただいて、皆さんを喜ばせていただきたいと思います。ちょっとこの先日クリスマス会の話も、ちょっと風船の話が出てましたが、もしあの浮かせるもので考えるんであれば、ヘリウム使っていただければと思いますので、お願いいたします。それからですね、長いですね、30分でそれとですね、昨日ちょっとちょっと何を話したのか分からなくなってきた、すいません。昨日ですね、ちょっと全然別件の話なんですが、横浜会長とちょっとお話ししてまして、中学校がですね、横浜会長と僕一緒でした。卒業が鶴峰中学校の、まあ、とりあえず先輩後輩という形で、小学校で考えますと、僕が小学校1年生の時に横山さんは中学1年生になるんですよね。まあ、すごいあのこう年齢の差があるんですが、今ここにいると、でもやはりあのそういう、多分先輩後輩の中で小学校1年生に対して中学校1年生が相手にしてくれないという時代が、やはりこう年齢を、達してきますと、まあ、年の差はありますが、やはり同じ土俵に上がらせていただける、年になってきたのかなというふうに感じています。で、ちょっと雑談なんですが、その中学校の話が、昨日あったんで、今朝ですね、一生懸命あの茅ヶ崎の中学校って何校あるのかなと、いうのを調べました。茅ヶ崎の中学校、今何校か知ってますか。今13校あるんですね。で、1947年の昭和22年にあの第一中学校と鶴峰中学校と、松林中学校が、できました。その後、昭和29年に西浜、35年に松並、61年に梅田、43年に昭和61年じゃないの、61年ですから、昭和で言ったら5年前だから37年ですね。37年に梅田で、鶴ヶ台が昭和43年で、浜須賀が昭和50年 で中島と、北陽が、昭和51年で円蔵が昭和56年で赤羽が、昭和60年で萩園が、昭和61年という形でした。で今13校あるという形で、見てましたら平成今年29年なんですが、やっぱ少子高齢化が、こういうところにも、を見ると分かるのかなという形で、昭和に茅ヶ崎って学校できてないんですね、中学校が。私もちょっと昨日の話で調べるまで、全然気がつかなかったんですが、ちょっと雑談として一応そんな、お話を、させていただきました。また4分ぐらいあるんですけど、もういいですかね。
頑張ってください。
奥さんの話ですか。結婚したのは言いましたよね。
結婚してる
んですか。結婚して子供さんにいます。孫もいます。はい。でもですね、自分もね、孫ができて、すごくびっくりしたんですが、すっごい可愛いですね。今まで、そこまで子供が生まれた時にはやっぱ嬉しかったんで、すごい長男が生まれた時が一番感動しまして、家に帰ってきた時にずっと顔を見て、顔見ながらね、自分も寝ちゃったっていう思いがあるんですが、その時とちょっと全然違いまして、孫は責任持たないでいいんで、なんかすんげえバカッカーがりしても俺のせいじゃねえだろって、逃げれるんじゃないのかなっていう、ちょっとくだらないことも思いながら、すごく、今可愛くて、ちょっと飲み屋の姉ちゃんよりも孫に金を使おうというふうに思ってます。それとお手元の方のね、ちょっとチラシ1枚、神奈川県からのお知らせというのを入れさせていただいてます。私のところの商売の高圧ガスの、神奈川県の高圧ガス地震防災緊急処置訓練というのが、今年、第45回になるんですが、来週の18日の水曜日に、みなとみらいのそばのですね、港未来ですね、横浜市西区の港未来の、耐震バースというところで、訓練を行います。裏の方にも書いてありますが、高圧ガスの燃焼特性紹介だとか、高圧ガスの基本訓練、高圧ガス地震、防災訓練、 LP ガスの設備の点検などの、緊急処置訓練を神奈川県の方と、地元の、流通保安協会だとか火薬類だとか、LP ガス協会だとか、と、共に、訓練やります。今回ですね、来年からですね、行政がの指導がちょっと法案の方が変わりまして、政令指定都市に横浜、川崎、相模原という形になります。で今度消防さんが、高圧ガスの取り締まりを、やられるということですので、県と、この3市が横並びで、やるという形になっています。多分今年が、神奈川県主体の最後の訓練になると思いますので、もしお時間ございましたら、高額のためにでも、一度こういう訓練を見ていただきたいと思いまして、チラシの方を入れさせていただきました。大体30分になりましたので、これで私の、自己紹介の方を終わります。本日はどうもありがとうございました。